こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書金より価値ある時間の使い方は、アーノルド・ベネットによる短い実用書で、現代 How to Live on 24 Hours a Day の日本語版にあたります。20世紀初頭の英国で長時間労働に縛られた事務職や都市生活者を主な読者として書かれましたが、内容は現代にも通じる時間論として読めます。中心にあるのは、1日は誰にとっても24時間しかなく、その配分こそが人生の質を左右するという考えです。ベネットは仕事そのものだけで日が終わるのではなく、朝と夜を含む日常の余白をどう扱うかを問います。単なる効率化ではなく、読書や思索、注意の訓練を通じて日々を受け身で過ごす状態から抜け出すための思想と実践を示すのが本書の目的です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、24時間は誰にも平等に与えられるという時間観。本書の出発点は、時間が最も民主的な資源であるという認識です。富や才能には差があっても、1日に与えられる時間は誰もが同じ24時間であり、ここに本書の倫理と実践の基盤があります。ベネットが強調するのは、時間不足を外部条件のせいにするのではなく、すでに手元にある時間をどう使っているかを点検せよという姿勢です。この視点は、時間を増やそうとする発想ではなく、時間への態度を改める発想へ読者を導きます。日々の忙しさを理由に何もできないという感覚は、実際には時間そのものの欠乏よりも、配分の無自覚さから生じることが多い。だからこそ、本書では時間を消費する対象ではなく、意識的に運用すべき資源として捉え直すことが重要になります。次に、仕事中心の一日を見直し、朝と夜を第二の生活時間に変える。ベネットは、多くの人が勤務時間を自分の一日そのものだと考え、それ以外の時間を付随的な余白として扱っている点を問題にします。これに対して本書は、仕事の前後にある時間を本当の生活時間として再定義せよと提案します。ここで重要なのは、仕事を否定することではなく、労働だけに日常の意味を回収させないことです。仕事が義務であっても、朝の短い時間や夜の数時間を試作、学習、読書、休養の計画に充てれば、1日は実質的に2つに分けて考えられます。この発想は、時間管理を単なるスケジュール調整ではなく、生活の中心軸を組み替える営みとして示しています。勤務後の疲労を前提に、何もしないまま終えるのではなく、限られた時間でも自分の関心に向ける習慣を作ることが、受け身の生活から抜け出す鍵だと本書は示します。さらに、時間を見つけるのではなく、意図して作り出すという実践。本書の実用面で最も重要なのは、時間は見つけるものではなく、作るものだという考え方です。ベネットは、やりたいことがあるのに時間がないと感じる人に対し、まず本当に必要なことと、惰性で続けていることを分けるべきだと促します。これは単に無駄を削る話ではなく、優先順位を再編成する話です。例えば、習慣的な雑談、目的の薄い娯楽、漫然とした移動や待ち時間の使い方を見直すだけでも、まとまった学習時間や静かな試作の時間は生まれます。ベネットが強調するのは、変化は一気に起こるものではなく、小さな反復と節制の積み重ねでしか実現しないという点です。したがって本書は、劇的な改革を求めるのではなく、日常の細部に対する注意を鍛えることによって、生活の形そのものを変える方法を教えています。そして、読書、思索、注意の訓練を通じて心を育てる。本書は、空いた時間を単なる休息で埋めるのではなく、精神の養成に使うべきだと説きます。ベネットが例示するのは、読書、哲学、芸術への接近など、今日で言えば自己教育に相当する活動です。ここでの狙いは、知識の蓄積だけではありません。日常に埋没した意識を、より広い視野や内省へ向け直すことにあります。特に印象的なのは、注意が逸れた時に心を強制的に引き戻すという発想です。これは、集中力を精神論で語るのではなく、訓練可能な技術として扱っている点で実践的です。つまり、本社における時間活用とは、単に何をするかの選択ではなく、何に注意を向け続けるかという問題でもあります。短い時間でも、毎日少しずつ試作や読書を続けることで、散漫な意識は次第に整い、生活の質も変わるという考えが全体を支えています。最後に、古いが古びない理由は、現代の時間不安に直接触れているから、本書が長く読み継がれるのは、具体的な時代背景を超えて、時間に対する人間の基本的な焦燥を言語化しているからです。100年以上前の作品でありながら、やるべきことを先送りし、いつか余裕ができたら始めようと考える心理は今も変わりません。ベネットは、その先送りの習慣を曖昧な慰めで包まず、日々の選択の責任として読者に返します。この厳しさがある一方で、文体には皮肉とユーモアがあり、説教臭さを抑えているため、古典でありながら読みやすい現代の時間術書と比べると、 即効性のあるテクニックやデジタル危機対策はありませんが、その代わり、時間の価値をどう理解するかという土台を与えてくれます。だから本書は効率化のノウハウ集というより、時間と生活の関係を根本から考え直すための基礎書として機能します。結論として本書は、忙しさに流されて一日が終わってしまう人、仕事以外の時間をうまく使えずに自己嫌悪を感じている人、また読書や学習を習慣化したい人に特に向いています。実務的な時間管理術というより、時間の見方そのものを変える古典として読むと価値が際立ちます。最大の利点は予定表の埋め方ではなく、24時間しかないという事実を前提に生活を再設計させる点にあります。類書の多くが効率、集中、成果を前面に出すのに対し、本書は仕事の外側にある時間をどう生きるかを中心に据え、読書、注意の訓練を通じて人格と日常を整える方向へ導きます。短いながらも、時間に対する無自覚を静かに揺さぶるため、実用書でありながら思想書としても読めるのが本家の独自性です。まあ、ご支援いただける場合は、アーノルド・ベネット。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。